週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師ヤマトンは、今日も休みでやっていこうかなと思っております。はい。で、これは1月の、まあ、まだね、まだ1月3日です、収録は。年末年始に見すぎてですね、忘れずに収録、まあ、最中バージョンのやつですね。で、僕ちょっとね、思ったんですけど、自分一人で収録するときは、ズームじゃない方がいいですね。ちょっとですね、編集してくれてる方に、ちょっと音が途切れてしまってますと、指摘を受けまして、一人でやるときは、ネットワーク返さないで端末だけで終われるように、ね、なんか、iPhone とかのこう端末でやる方がいいなと思いまして、それでやることにいたしました。なんでちょっとね、雑音入るかもしれないですけど、入ったらすいませんですね。あとはなんか、親が僕を呼ぶ声とかも入ったりしたら、ちょっとまあカットしてやっていこうかなと思っております。はい。でですね、またこの年末年始中にもう一作見たんですが、なんかね、前ね、アニメの交流会かなんか行った時に、面白いよって言われたアニメ、で、ずっとリストの中に入ってて、なんかずっといたので気持ち悪かったんで、まあ、ちょっと見たってやつなんですけど、まあ、最終的には、まあ、すごく面白かったですね。なんで2期もね、また時間があったら見たいなと思うんですが、まあ、ちょっと2期連続見るには、少し、まあ、置いた方が面白く見れそうだなって思うんで、ちょっと間を置いてみようかなと思いますね。で、何かっていうとですね、アーレンさんは測れないってアニメなんですが、まあ僕もね、これはアニメの交流会以外であんまり聞いたこと、まあ交流会で面白いよって言われた時以外は聞いたことないんで、なんかあんまりね、これ面白いって見てる人、まあ、いるかいないかわかんないですけど、まああまり聞かない。ですかね。すいません、あくびしちゃいました。はい。で、まあですがですね、まあ個人的にはなんだろうな、のほほんと見れたアニメだったんで、まあ、ちょっとね、紹介していこうかなって思うんですけど、まあ、主人公はこう、アハレン、レイナちゃんっていう女の子でして、まあ、どんな女の子かっていうとですね、まあ、人見知りで、まあ、声がちっちゃくて、で、人との距離を測れないっていう設定の女の子ですね。はい、人との距離が測れない。内気で声が小さくて人との距離が測れないっていう設定の女の子ですと。で、で、一方、男の子の方が、ライドウ君っていう、普通の男子高生なんですけども、はい。マジでね、普通、ま、妄想癖がすごい以外は、マジで普通の男の子ですね。こんなにも何もない普通の男の子が主人公として成り立つアニメも、まあなかなか珍しいなって感じですよね。で、それ以外に、まあこのアハレン・レイナちゃんと仲良しな、まあ、大城美月ちゃんとか、まあ、なんで石川くんと佐藤花子ちゃんっていう、なんかこの二人の、なんだろうな、アハレンさんとライドウくんの行く末を見守っているいろんな、まあ、カップルとか、まあ、いるんですけども、まあ、ちょっとね、こまごま話すと、まあ、そんなにね、ちょっとごちゃついさせそうなんで、あんまりこれ話さないんですけども、基本的にはこの、アハレン・レイナちゃんと、ライドウ君、普通の男の子ライドウ君の、まあ、こう、やりとりの物語って感じなんですよね。で、まあ、ライドウ君は、高校になったら友達100人作るぞみたいな。友達がこう全然中学校の時できなかったんで、友達作るぞってこう意気込んで高校生活が始まり、で、隣にたまたま座ったこのアハレン・レイナちゃんに、俺は高校になって変わるんだって言ってこう声をかけて、そこからこうやりとりがこう始まってくっていう感じなんですよね。で、ですね、この、本当に、アーレンさんがですね、ほんと人との距離が測れないっていう設定でして、まあ声もちっちゃいので、 こうなんだろう、ライド君に話しかけるとき、めちゃくちゃ顔をこう近くに近づけてきて話したりだとか、あの教科書忘れたときに見せてっていうときにも横にくっついて見てきたりだとか、あの本当にこう人との距離感を取れない女の子でして、めちゃくちゃ離れたりめちゃくちゃくっついたり、まあ、ちょうどいい塩梅の距離感がわからないでこう悩んでいる、まあ、可愛い女の子って感じですね。はい。で、学校の中のいろんな行事だったり、プライベートのこう関わりだったり、一緒にこう、キャンプに行ったりとかしながら、まあ実はですね、徐々にこう心が惹かれいってですね、まあ、僕の好きな恋愛パターンですよね。まあ最後に、まあ成就するっていうような感じで、高校1年生が終わっていくって感じなんですよね。で、これ多分ね、2年生、3年生とアニメやっていくんでしょうね、きっとね。息があるっていうことは多分そうなんじゃなかろうかなと思って、多分3期もこの調子だとあるのかなって思うんですけど、まあ息はね、今度見てみようかなって思うんですが、このアニメですね、このアニメなんですけど、ですね、なんて言うんだろうな、なんかあんまりこう恋愛しないんですよ。全然しなくてですね、周りはそれをすごく期待してるっていう感じなんですけど、この登場人物の人たちは。なんですけど、実際この二人はですね、あんまりこの恋愛しないんですよね、このアニメの中で。で意外とね、それが僕、まあ、僕ね、恋愛もの好きなんで、まあ、それもそれでこう見るんですけど、まあ、意外とその恋愛しないこの二人のこう掛け合いみたいなのが好きでして、まあ、見ながらね、ずっと、思ってたことがあるんですけど、僕もまるであれですよね、こうなんか長年つるすった夫婦の関わりみたいな感じなんですよね。夫婦の関わりみたいな感じなんですよね。はい。で、なんかそういう世界観を見てるのが僕結構のほほんとして、まあ面白かったアニメなんですけど、全然ちょっと話変わっちゃうんですけど、これね、このアニメで何話そうかなと思ったかっていうと、皆さんね、どうかわかんないですけど、僕あれなんですよ、こう知り合い夫婦の会話を聞くのとか結構好きなんですよね。なんか変態じゃねとかそういう話じゃなくてですね、なんかなんだろうな、やっぱりこうなんだろう、こう他人と話すときって言うてもこうちょっと合わせるじゃないですか、こう他人に。で、まあなんとかこうね、他人同士の会話、すいません、ちょっとあくびしちゃいますね。他人同士ですね、友達とかですよ。事業の仲間とか、あとは、まあ皆さんだったらね、会社員の仲間とかもそうなんですけど、別にこう仲が悪いわけではなく、仲のいい人とでも、なんかまあそれなりのこう、なんだろうな、ソーシャルディスタンス、まあ距離じゃないですけどね、まあ心の距離とかもそうですけど、まああるじゃないですか、そういうの。これね、夫婦になるとですね、まあ、とんでもなくここの、なんだろうな、あれがなくなるんですよね。まあそれはそうですよね、365日に24時間ってわけじゃないですが、もう一緒にいる時間が圧倒的に長いんで、なんかあうんの呼吸というのかなんかわかんないですけど、なんかあるんですよね、その二人だけのこう世界観みたいなのって。で、このアハレンさんは測れないな、ライド君とアハレンさんがそういう感じだったんですけど、なんかプライベートとか、まあ、一般的なこの社会においても、なんかこれ夫婦の会話って結構僕、聞いてて好きなんですよね。なんか TikTok とかでもありますよね。なんか夫婦の会話をそのまま上げてる、多分皆さんイメージしてる人たちいると思うんですけど、僕好きなアカウントあるんですけど、まあ嫁も結構それ好きでして二人で見てたりするんですが、まあそういうのあるなって思うんですよね。で、またですね、やっぱりこの世界観がこう面白いのって、やっぱこう夫婦がこう、仲がいいとですね、仲のいい夫婦であればあるほど、まあこういうの僕感じるなって思うんですよね。で、うちもですね、結構、自分で言うのもなんですけど、まあかなり仲のいい方でして、まあ昔からの友達からは中学生カップルって言われるぐらいですね、仲がいいんだか、仲はいいんですけどね。なんかそれとはもうちょっと違う、感じではあるんですが、家に帰るのが楽しみですもんね。嫁といると安心するとか、まあそういうのもありますけど、普通にですね、嫁といると楽しくてですね、 いや本当面白いやつなんですよ、うちの嫁って面白いやつで、うん、結構ね、僕の知り合いからも評判が良くてですね、可愛いねとかそういう話もこうあるんですけど、まあ、普通に言葉選びがね面白いんですよ、うちの嫁って。まあ、ちょっとメディア系の仕事しててですね、要するにセリフというか、まあ、そういうのに触れてきてるからっていうのもあると思うんですけど、言い回しがね普通じゃないんですよ。すごく面白くてですね、まあ、これ聞いてる中にはね直接うちの嫁に会った人もいるかと思うんですけど、いいですよね。でね、僕ね本当今の嫁と結婚してよかったなって思いまして、で、まあ、知恵さんだったかな、知恵さんと大和の奥さんですね、知恵のんで出てるかな、この番組だと。知恵のんと話してた時に、まあ、この話になったことあるんですけど、僕ね結構ね今の妻と会ったのが、今が38なんで、今の妻と会ったのが23の時なんで、もう出会って15年になるんですけど、でそっから付き合って結婚したのが28ぐらいの時で、結婚10年経ったぐらいですかね、ぐらいになるんですけど、まあ、それでもなおめちゃくちゃ仲がいいんですよね。仲がいい夫婦は自分で仲がいいって言わないよっていうのもあるんですが、普段は言わないです。普段は言わないんですけど、まあ、今日ラジオなんでね、まあ、ちょっと話をするためにちょっとね、まあ、喋ってるんですけれども、結構ね結婚するときにね、結婚したい人像、したい人像みたいなのをこうめちゃくちゃ明確に決めたんですよね。で、まずそのなんだろう、僕がIT 業界の人間だったんで、なんだろうな、このサラリーマンとはまあちょっとこう違った世界で生きてる人っていうのがまずあったんですよ。で、その理由がですね、なんかなんて言うんだろうな、お互いの世界のこと知ってると喧嘩になるんじゃないかなって僕は思って、やっぱお互いの世界がわからないまま過ごせる人がいいなって思って、まずそんな感じしたんですよね。で、あとは自立してる人、まあ言ってもこうね、フリーターとかプータローとかだと困っちゃうので、まあそれでいてかつ自立してる人って感じですよね。で、そしてショートカットがこう似合う女の子っていう、この3つの条件があったんですけど、まあ、めちゃくちゃ嫁がそれでドンピシャだったんですよね。で、声かけて、まあ、あからさまに僕がアプローチをかけて、で、まあ、向こうはあからさまに僕がアプローチかけているのを分かっていて、そんなこんなで付き合うのに1年ぐらいかかって、で、付き合って、みたいな感じだったんですけど、そうね、まあ、何が言いたいかっていうと、ちょっとあんままとまってないんですけど、なんて言うんだろうな、まあまあ幸せな結婚生活を送っておりますと。で、でもですね、なんかこういう人とこう付き合いたいなって、思って、そういう人とこう付き合って今のこう人生があるんですけど、なんかね、こう、譲れなかったんですよね、この条件って結構。なんか自分はそういう人とじゃないと幸せになれないみたいなのがちょっと、まあ思い込みかもしれないですけど、あって幸せになれないというか、そういう人と一緒になりたいですかね。そういう人と一緒になりたいっていう思いが、まあ、結構あって、結構こう譲れなかったんですよね、そこら辺の条件って。で、まあ出会って、今こうやって楽しく過ごさせてもらって、で、まあ、ちょいちょいこう大きな喧嘩とかもこうしたんですけども、まあ時間のすれ違いとかもね結構いっぱいあったんですけど、まあ、今でもあるんですけど、まあ時間すれ違ってて会わなくて大丈夫なのとかって言われることもあるんですが、やっぱね、なんだろうな、まあ、そういう状態でもこうなんとかするっていうことを前提に一緒にいるわけなんですよね。で、まあ、周りから見ると、なんかそれってやりづらいんじゃないのとか、なんか寂しくなっちゃうんじゃないのみたいなこと言われるんですが、まあそれはこう周りがそう思ってるだけで、確かにそうかもしれないです、一般的には。なんですけど、僕らはそういうつもりはないと言いますか。こうなんで、なんかこう、物事ってそうしたいと思えば、そうしたいと思うことに合わせて、周りをこう調整すると思うんですよね。で、 まあこれ撮影してるのは年始なんで、当然その目標の達成とかの話にもこうなるんですけど、なんかやっぱ物事ってこう、こうしたい、ああしたいって思うことってすごく、まあ、譲れない、まあ、こうしたい、愛したい、ああしたいっていうこと、まあ、譲れない何かがあるって、やっぱすごく大事な、結婚生活においても僕はそうだったんですけど、まあ、仕事においても、やっぱりそういうことがあったときって、譲れないものがあったときって、やっぱうまくいくんですよね。で、僕は提案活動支援っていう仕事やってるんですけど、この提案活動においては、もう本当に、譲れない品質があるわけなんですよ。本当にお客さんにいつも喜ばれますし、まあ、最終的な、ね、お客さんに喜ばれますし、提案活動支援先、まあ、基本的には僕 IT 企業の提案活動の支援をしてるんですけども、その IT 企業の方からも、まあ、ものすごく喜ばれますし、まあ、結構ね付き合ってくれる仲間には厳しいこと言っちゃったりすることもあるんですけれども、それでも、最終的な成果が出るので仲間も信頼してついてきてくれているし、まあ、成長もしてくれているし、だからその自分の中でこう譲れないポイントみたいなのってあると思うんですよね。で、なんかそういうのって人生でやっぱ1個2個持っとくとすごくいいなって思うんですよ。なんかね、こう皆さんが、いや、本当に良くてですね、なんか僕のこう事業理念って、大切を笑顔にっていう事業理念でやってるんですけども、まあ、その人のこう、なんだろうな、本物の笑顔を作る。っていうことがすごく僕は大事にしていて、すごくね浅はかではあるんですけど、言葉にすると僕にとってはすごく大事で、でやっぱそれをするためにはこう相手が大切にしていることにちゃんと気づいてあげて、それを僕の力で大切にしてあげることができるか、で僕の力ではできなければ当然知り合い紹介したりするし、僕にできることがあればその人の大切をいかに大切にしてあげられることができるか、僕の力でっていうことをこう考えるんですけど、この生き方はですね、やっぱ譲れないんですよね。で、サボりたくなる時もあるし、なんかね、ちょっとね、疲れてね、めんどくさいなって思うこともこうあるんですけど、でもやっぱりそこの一個決めたところは、まあ、何があってもこう譲らない。で、それでね、お力になれない時もあったりはするんですけど、まあ、そこはね、純粋に僕の実力不足なので、健全に反省して、まあ、次に生かしていくっていうことをやっていくんですが、まあ、自分がサボったことによってお客さんのためになれなかったっていうこと自体は避けたいなってやっぱすごく思うんですよね。で、やっぱそういう結婚生活もそうですし、仕事もそうですし、やっぱ譲らないものがある世界観でやってるところってうまくいってるんですよね、ものすごく。で、アハライさんの話とは全然関係ない話になったんですけど、まあ、要はなんだろうな、すごくこの二人のこう世界観を見て、なんか熟年の夫婦みたいな関係性を見て、なんか僕はちょっと自分の結婚生活のことをこう喋りたくなっちゃってですね、で喋ってる中ちょっとね思考がちょっと仕事の方にこう寄りましたけど、まあ着地点としてはね、こう人生で譲れないことは何ですかって言われた時に、こう何か一つでも二つでも答えられるものがあると、まあものすごくなんだろうな、人生って豊かになるし、まあ、楽しくもなってくるし、まあ、迷わなくもなってくるんじゃないのかなって思いますよね。はい、まあ、結構20分ぐらい経ちそうなんで終わっていきましょうかって感じなんで、皆さんどうですかね、ちょっとこの問いに対してこうあるよっていう人はね全然いいと思うんですけど、まあ、ないなっていう人はなんかね少し考えてみても面白いんじゃないのかなって思います。はい、じゃあ終わっていこうかなと思いますね。今日もありがとうございました。ではいきます。今日の学びを生かして子供たちが憧れる大人に。今週もいってらっしゃい。